愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週はアジアアフリカ交流センターセンター長の細澤克彦教授にご出演いただき、細澤先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
細澤先生は今アジアアフリカ交流センターのセンター長でいらっしゃいますが、高校生の頃は法律家になろうかと。
昔のかなり前になりますけどね公立家になろうと思ってましたね、
それは何かやっぱり法律に興味があったとか、
いろいろありますけどあの法律家になって、困った人たちを助けたいとか、社会正義を実現したいとか、ちょっと真面目なこと考えても、当時は硬派でしたね、簡単に。
硬派な、はい、それがあのいろいろ将来を考えていく中で、私が驚いたのがですね、自分の進みたい道を50項目挙げてその将来について検討した時期があったと。
法律をやるための大学法学部に入ったんですけども、どうも向いてないかもしれない、ないしは本当に法律家になるためには真剣に司法試験に取り組まなきゃいけないというようなことを考え出した頃、果たして自分に向いてる職業は何かっていうのを本当に考えましたね、考え直しましたね。
その時に50の職業といいますか、将来を
50ぐらいリストアップして片端からチェックしました。
今だってなりたいもの50言えるかと言われて言えないと思いますよ。
ですからね、その時の50リストアップってのはもうかなり真剣に考えるんですよ。もう本当に法律をやめてそういうものに展開する時にはね、かなり真剣に幅広くもう全部考え直したんです。今までこうやろうとかいうのをもう全部捨てて、まっさらから考え直したしね、その中には報道カメラマンであるとか、まあ、ムイソンで活躍リーシャーであるとか、まあ、青年海外協力隊とか、そんなもうありとあらゆる、ことを考え リストアップしましたね。
その中でどうしても捨てられないものっていうのがこう見つかってきたわけですか。
その中で、いろいろこうイメージを作っていくわけですよ、各仕事の、で一番影響を受けたのはアラビアのローレンスっていう映画で、あのピーター・オトゥール演じるね、ローレンスっていうのは地域に根ざしたその英雄ですよね、ある意味ね、で砂漠の民のためにね動いて、まあイギリスに利用されていくんだけども、ああいう生き方っていうのは魅力的だなと思いましたね。簡単に言うと、できるだけそこの人に感激して、喜んでもらうような、仕事を探したんだと思います。当時はあのね、それはなぜかというとね、当時の自分自身の自分が嫌だったんですよ。で海外、全然知らない世界に行って自分を実現してみたいっていう、そういうモチベーションが強かったと思うんですね。一刻でも早く日本出たかったですね。
そうなんですか。
1時間でも早くで、そこの、地域で、その溶け込みながらその民衆のためになる、英雄になろうっていうような、かなり若いね、本当にそんなことを考え続けてましたね、当時は。
そして一番その密接にといいますか、あの熱帯でも農業に興味を持ってらっしゃったということで、やはり農業というのは生活の基盤にもなってきますよね。
そうですね、あの砂漠で農業がでやりにくいところに水を引くとかですね、砂漠の緑化ですけど、そういうこと、そういうイメージが分かりやすかったですよね。でその時にやっぱり医療も大事だけども、食料生産といいますかね、一番基盤なもの、一番大事なものに貢献しようという、そういうそれもかなり若い考えがあったと思いますね。
先生のその真剣な思いというのは、あのもともと入っていた大学の法学部を卒業した後に京都大学の農学部にもう一度入学するという。
いや、そんな大したことない
いやいやいや、農学部に、
なんていうのかな、よく聞かれるんですよね、履歴書書くのなくなって大変なんだけど、いろいろ悩んだり、いろんな人の話を聞いたり、映画見たり本読んだりっていう過程の中で結果的にそうなっただけで、ひょっとしたら結果的にはもう少し、履歴書が1枚で済むような人生だったのかもしれません。結果的にそうなっただけでね、別にそのあえてそういうものだけをやったわけじゃないんですよね。
じゃあ今履歴書が
2枚半ぐらい
その当時っていうのは、熱帯低湿地の農業っていうものも、 あのテーマとして取り上げられてたそうなんですけれど、先生こちらを選んだ。
うん、あのねこれはねもう砂漠の緑化、砂漠の農業っていうのはね答えがあったんですよ、うん、当時すでに、
はい、
あとはコスト計算だけだったの、
ええ、
で全く答えがなかったのが熱帯の湿地の熱帯低湿地、
うん、
熱帯低湿地っていうと皆さんその湿地のイメージ、アマゾンの流域のイメージを、あの思い浮かべるかもしれませんけど、そこが最後の森だったんですね、
はい、
世界的に見ても熱帯低湿地、インドネシアに広いんですけども、そこが最後の手つかずの原生林があったんですよね、うん、そこの世界をどうこう開発、まあ、そういう世界の将来をどう考えるかっていう大テーマ、1970年代以降ですね、
はい、
すごい大問題として議論されていったんです、
はい、
で答えが全くなかったですから、
ね、
まあ、誰もやってない課題を取り組んでみようということで始めたのを覚えてますね。
その中で先生と関わりが深くなってくるのがインドネシアのスラウェシ島、これどういった場所なんですか。
インドネシアってすごく広い国でいろんな島々があるんだけども、ちょうど、バリ島がありますね、はい、バリ島の、北の方に浮かんでる K の字の形をした、スラウェシ、昔かつてセレベスと言われた地域ですね、はい、その島の湿地帯、熱帯低湿地地域に入っていくんですね。
こちらにも実際先生はあの住まれたといいますか居住した期間があると伺いましたけれども、何年ぐらいいらっしゃったんですか。
まあ1983年最初だったんだけども5年ぐらい定着してましたね。
でもその時は初めて一人で行ったわけですよね。
そうですね、
何もわからないまま行かれたんじゃないですか。
そうですね、もう思い出しますね、あの船で入るんですよね、
はい、
でパロポという港から明日入る時には祈りましたね。自分が生きて帰れることを本当に、
はい、もうそのくらいのでも覚悟で、
そうですね、で、本当にね森、当時今はもう随分開かれてますけど、森緑の魔境的なあの深い森で関わっていました。
うん、島にもともと生息していた、うん、サゴヤシを使って新たなこう事業といいますか、
うん、そうですね、あのサゴヤシっていうのは非常にでんぷんを生産するヤシで、
うん、
一本の丸太の中に、乾燥でんぷん管材で200キロ以上あるんですよ、はい、200キロといいますとね、平均的な 4,5 人の家族が2本ぐらい倒したら十分食べていけるんですよね。それほど生産量が高いのに、
はい、
なんで佐古屋市側からその、まあ、発展経済発展がなかなか生まれてこないのかっていうのが一つのテーマですね。
うん、
で非常に品質が悪かったんですね、
はい、
佐古屋市のでんぷんが、例えば砂が入ってるとかね、鶏の糞が入ってたり、毛が入ってたり、でそれを、まあ、消費者がすぐ食べれるような形の粉に、精製佐古を作ることは誰もやってなかったんですね。簡単なことですけどね、水で何回も洗い直して、
はい、
不純物を取り除くための、細かいメッシュでふるいでふるってあげるだけでもかなりいい品質ができたんですね。それを町の、マーケット、具体的にはテキサル工場であるとかお菓子工場であるとかに売りに行ったわけです、村人と、
この佐古屋市のそのでんぷんというのはアレルギー源を含んでいないということですか。
うん、面白いもんで、その今そういう形でアレルギー患者の食として大注目を浴びてるんですけども、
はい、
でんぷんしかないんですよ、炭水化物って言いましたっけね、
はい、
カーボンハイドネイト、の含有量が限りなく 100% に近い、
はい、
でそういうでんぷんというのはかつてはですね、うん、例えば小麦粉であるとか、うん、その米粉に比べてですね、タンパクプロテインとかその、まあ、脂質がないので貧栄養の代名詞だったんですよね、
ええ、
ところが時代が変わってアレルギーの問題であるとか混ざれ気のない材料っていうのは評価し直されてるんですよね。で本当にね、自然性の作物が生産するでんぷん類の中で佐賀屋敷のピュアなものはないんですよ、でそれが、まあ、そういうその生成、なんていうかな、家庭が欠落していたり、 大きなマーケットに出る手前の段階でと思ってたんですね。言い方変えると佐賀屋市には全く責任はなかったですね。
はい、
綺麗な屋市でね、でその問題なのはそれを利用する人間側がそういうプロセスを持ってなかったんですよね。うん、僕佐賀屋市の、研究で、インドラ市に入るということを向こうの、高等教育局、まあ、文科省ですよね、インド社の、そこに挨拶に行ったらそのフロア の, その担当の、まあ、事務官を中心とした人たちが爆笑、笑いましたからね。
はい、
なんて例えていいのかな、なんでそんな遅れてるものを日本の、大学院の学生が研究しに来たのかと。
はい、
だいたい佐賀屋市って農林省とかインドネシアの農林省とか林業省の、要するにリストに載ってないんですよ。
はい、
つまり佐賀屋市をまだやってる連中っていうのは、未開の遅れている、うん、まあ教育レベルの低い、
はい、
まあかわいそうな人たちだと。つまり農林省、インドネシア農林省は、遅れている佐賀屋市の森から、勤勉な稲作社会に変えていることが農業開発だというふうに考えられたんですよね。でも実際に、きちんとその佐賀屋市の成長を図っていくと、本当に嘘偽りなくちゃんとあの調査したんですよ、5年間、
はい、
でそこから出てくるその生産力っていうのは、だいたい1ヘクタール年間換算で3トンから7トンぐらいの乾物澱粉が生産できることが分かってくるわけです、
はい、
十分対抗できる、
うん、
稲作と。でなおかつですね、その佐賀屋市の方は一般的にはですね、農薬も、から肥料もいらないんですよ。言い方があるとほったらかしで、ね、そのぐらいの澱粉収量を確保できる。ところが困ったのはですね、それほど儲かる佐賀屋市ならば、なぜ佐賀屋市から儲かったその利潤を資本を蓄積してもう少し大きなその生産システムにしないかということです。簡単に言うと彼らもいやいや佐賀屋市をやってたんです。
うん、じゃあもう1980年代というのはちょっと変わり者の日本のロレンスが来たことで、そのスラウェシは随分変化のあった年代じゃないでしょうか。
あのね、それはねスラウェシ全体なんてとてもとてもおかましくて、
はい、
七輪のですね、
はい、
ペンカジャ村っていう村なんですけど、そこでは大センセーショナルだったでしょうね。
そうですよね。
でそこで外人が来るのも初めてですし、変わったやつが来たと思って、宇宙人が来たようなもんですよね。ET が来たようなもんで、で行動が違うしね、村人と、はい、彼らは大変だったでしょうね当時。私を
日本からね
住まわして付き合わせてもらったのは本当によく耐えてくれましたね。
あのアラビアのロレンスはラクダに乗っていましたけれども、うん、先生は船にも、
そうなんですね、
あのもう一つの研究が海域研究ということで、うんうん、先生とその海との関わりというのも大変深そうですけれども、来週はですね、先生と海との関わり、そしてアジアアフリカ交流センター長としてのお話を伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
わかりました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続きアジアアフリカ交流センターセンター長の細澤克彦教授にご出演いただき、木造船チンタラウト号を使った研究やインドネシアで行われるシンポジウムについて伺います。お楽しみに。